はい、始まりましたホワイトスペース。グラフィックデザイナーの岡崎智則と、
一級建築士の田村誠一郎がお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回100回記念ということで、
うん、
イベントをさせてもらって、ね、すごいいいイベントでしたね。
神会になりましたね。
神会でしたね、
はい、本当にありがとうございます。な
んか観客の皆さんもすごい人だったし、
そうそうそう、
はい、なんか思わぬ人数の人たちが、ね、うん、来てくださって、
そうなんかね、うん、まあ、タンガテーブルさんでこうイベントさせてもらったんですけど、
はい、
うん、参加者の申し込み、
はい、
具合が全然集まらなくて、
なんかねちょっと不安になる感じでしたよね、
うん、すごい不安なのと、うん、不安だったのと、やっぱ僕らあんまり人気ないなというのをね
実感しました、
ね、そうギリギリまでね、うん、実感してましたけど、
蓋を開けるとね、はい、本当にたくさんの方たちが来てくださいました ね。
いや、ありがとうございました、
うん、ありがとうございました。でそのチャボ監督、前回ゲストで、うん、来てくださったんですけど、
はい、
北九州在住の、まあ、ショートムービーを中心に撮られてる監督さんなんですけど、うんうん、
はい、
なんか昨日おととい西東京市民映画祭でグランプリ撮ったっていうニュースを ね、
そう、
はい、
映画祭でグランプリって、
ね、すごいですよ。
いや本当、うん、なんか、まあ、ゲストに来ていただいてよかったです
ね、
うん、
なんかね一緒にやっていきたいなっていう感覚をずっと持ち続けながら
ですね、
はい、
うん、
あと青少映画祭っていうのがもう一個あって、
はいはい、
それでそのバラっていう映画の主演女優賞、
はいはい、
まあ、ゲイの役の男性の方の役で出られて、うんうん、主演男優賞か女優賞かみたいなところで女優賞のミスター恵子さんっていう方が、はい、青少映画祭の主演女優賞取られたっていう、ね、もう見たいですね。僕見れてないので、
はい、僕は見ました。
見ました。あ、本当ですか。
はい、もうい
や早く見たい。
まあ、プロデューサーの丸谷さん、うん、
はいはい、
名画座の、ね、うん、館長、
はい、
もうちょっと頼み込んで、
え、そうなんですか。そういう見方、はい、せこ
無理やりどうしても見たいから、
あ、そうなんですね。
もう見させていただきました。
あ、本当ですか、
はい、
やっぱちょっとね期待はしてるんですけど、
うん、
すみません、もうそのチャボ監督の映画が、うんうん、7月4日金曜日、
うん、
小倉昭和館で なんとこれ無料であれですよ ね。
そう、無料なんですよ。
無料で見れるイベントがあるんですよね、
はい、
6本ですかね。
6本も見れる。
いやいや、ごめんなさい、ですね、6本ではないかもしれないな。サマンサの映画が3本と、
うん、
チャボさんの映画が3本か、
はい、
なんでまあ2時6時の一部制、
うん、
二部制であるみたいですね。いや、これちょっとね、もう予定入れてますけど僕は。
あ、いや、僕もカレンダー入れました。
本当ですか、
はい、7月4日、
小倉昭和館1時半会場、
うんうん、
これはちょっと行きたいなと思ってます
ですね。七夕上映会、
うん、はい、
これ無料でこんなに開放するってやっぱりどれだけ北九州を愛してるんだと、
う
ん、
ね、本当ですよ。
ね、僕ら小倉昭和館さんの再建
に、
ね、
はいはい、
携わってるので分かりますけど、はい、会場を借り切るのってそれなりの、ね、金額かかりますから。
そうなんですよ、ね、
無料って
開放して、うん、これはもうちょっとぜひ見に行ってほしいですし、
うん、
見に行った人のこう感度をなんかこう、
うんうん、
称えたいというかですね、
うんうん、
ここにあちゃんと気づいてくれたんだなみたいな、
うん、
ふうには思いますね。
そうですね、
は
い、
はい、七夕映画祭ということでチャボ監督の映画と、あとそのそもそもの、そのサマンサっていうショートムービーの アプリというかサービスの、
う
ん、
そうですね、
映画があるということなので、う
ん、はい、
ぜひ行ってみてください。
はい、超おすすめのイベントですね。
さてさて、1ヶ月どんな、1ヶ月でしたか。
ですね、
はい、
今月、まあ、前回のラジオからいきますと結構やっぱ出張が多かったですね、うん、大阪とか熊本、
うん、
東京も行きましたね、
うん、
あとは、まあ、このホワイトスペースの愉快な仲間たちで高知も、
はい、高知来ましたね、
行きましたね、
香川高知、
香川高知ですね、はい、あ、そうそう、あとちょっと番宣的に、う
ん、はい、
今度は熊本県人吉市の、うん、はい、人吉市でやってる人吉熱中小学校っていう、う
ん、熱中小学校、
うん、人吉熱中小学校っていうその、はい、まあ、なんか日本中のこうキーマンたちが講師先生になって、
はい、
なんかこの人吉、あ、人吉熊熱中小学校のコンセプトは、
うん、
まあ、7歳になったつもりでまた勉強してみようみたいな、そういうコンセプトなんですよ。で、まあ、老若男女、もう子供だけじゃなくてですね、はい、本当にたくさんの方々、もう会員っていうかその学生数が百何十人とかみたいで、
うん、
結構すごい規模らしいんですけど、まあ、そこでお話をさせていただく、ことになりました。
ほう、
それが6月の21日ですね、1限2限とありまして、1限が私になってます、
うん、2限は誰なんですか？
2限はですね、うん、ちょっと今すぐ、
まあ、トークするということ
ですね、はい、トークするという感じで。
なるほど、
ご興味ある方、熊本、まあ、県南の方、うん、方はですね、ぜひ人吉熊熱中小学校でちょっと検索していただいて、ご参加いただけたらなと思います、
うん、
以上、はい、
番
宣
でした、
でした
か、
はい、
僕岡崎はですね、
はい、
ちょっといろいろなんかトークイベントが重なってるんですよね。
お、登壇側ですね、
うんうんうん、関門エリアプロモーションマーク制作実行委員っていうのがあって、うん、
はい、
関門ってなんか連携してそうであんまりしてないみたいな。
あ、確かに、
うん、でも実はなんか仲いいというか距離も、うんうんうん、もう僕も人道通ってチャリで行ったりとかするぐらい、門司港からですね、うん、
はい、
下関までって近い距離だったけど、ちゃんとやろうみたいな、
うんうん、
の北九州青年会議所 と、下関青年会議所の皆さんが、
うん、
まあ、動き出して、
うん、
それのプロモーションマーク、
うん、
プロモーションマークってあんま考えたことなかったんですけど、
あんまり聞き慣れない言葉ですね。
まあ、連携したことを象徴するマークですね。それを市民の皆さんに作ってもらうイベントをやるんですよ。6月8日、7月13日、8月3日って3回やるんですけど、でそれも市民の募集ももう終わってて、
はい、
でその関門の歴史の話だとか、
うん、
今関門の観光のことをちゃんと仕事としてされてる方とかですね、
うんうん、
あとですね、木村大吾さんっていう方がいらっしゃって、
うん、
湯田温泉とかでいろいろやられてる方と僕で、その関門の話をするんですよ、まず1回目に。で2回目にデザイン講座するんですよ。
デザイン講座、
デザイン、まあ、座学、
はい、はい、座学ですね。
ロゴマークとかエンブレムの作り方とは何ぞやみたいな、
うんうん、
で8月3日にその発表プレゼン会をやるんですけど、
うん、
その時にポルトの菊池くんと、
うん、
農業ダンサーののっぽさん、
うんうん、
と星野リゾートの鈴木義孝さんとか、うん、あとなんかね、ちょっといろんな公的な人とかも来るらしいんですけど、うん、その時にちょっと、まあ、3回通してこう登壇させていただくというか、
うん、
やろうと思ってますね。
おお、すごいですね。
とあとは僕今日本デザイナー学院とかっていう、
うん、
博多、いや九州校かっていうところに、うん、先生として行ってるんですけど、そこに盟友というか昔からこう仲良くさせてもらってる伊藤隆夫さんっていうグラフィックデザイナー、
うんうんうんうん、
クリエイティブディレクターと言った方がいいですかね。その伊藤さんが校長に就任したんですよね。
はい、
でその方の就任記念イベントみたいなやつで、なんかもう分かんないけど、そうそうたるデザイン界隈の偉い人たちの前でちょっと話させてもらうんですけど、多分それもちょっと一応オープンにはしてるとは思うんですけど、もう多分入れないぐらいみたいな、なんかなってるような感じとは聞きましたけど、そこで普段のお仕事とかそういうのをさせてもらおうと思ってます。あとはもうずっと作業してましたね。作業、打ち合わせ、作業、修正ですね。
はい、
はい、
まあ、いつも通り、
ね、いつも通りですね。
でもすごいですね、そうやってこう地道な作業、修正、作業、修正の中でそう発信していく、
ね、人前に、ね、出させてもらえるっていうのはちょっと嬉しいかな。
イベント登壇、まあ、セミナー登壇というかですね、
という流れですね。
はい、
で、ちょっとさっき田村さん触れてくれた、高知の四国
、そうですね、香川県三豊市と、高知県高知市
に、まあ、ちょっと
グループでね、はい、
2泊3日で
1泊ずつ行ってきましたね。
いや楽しかったっすね。
ね、
僕あの全部運転しましたけど、
そうありがとうございました。いやもうね、片道7から8時間ね、
運転好きなんですよ。
まあ
運転は好きなんですけど、でね、眠気もねそんなになかったんですよ。
いや
なんでか分かんないんですけど、
そこですよね、
コンディション良かったんですよね。で決めてたのは、一泊目が香川、三豊市の三豊鶴っていうところに行ったんですけど、
はい、
でそこまで行くまでは7、8時間覚悟してたんですよ、
はい、
でその後、次の日ってちょっと遅めの出発の、昼入り、高知昼入りぐらいだったから、もうその日飲み倒そうって決めてたんです、まあ、案の定記憶なくなりましたけど、
ね、まあまあ飲みましたね。
でね、あの香川のメンバー熱いですね、三豊の、
だいぶあっちのペースで僕もやられました ね、
はい、みんないい人でしたね、漏れなく。
そう、みんな元気もあるし ね、前向きだし、エネルギーがすごい、
すごかったっすね、
はい、
あれ2日続いたら僕らも
やばい、死んでましたね、たぶん
グロッキーになるぐらい本当楽しくて。
でですね、
でその一泊目の話からすると、三豊の、お酒がもともと三豊鶴っていう、これ田村さん多分、ね、あの文脈とか詳しいと思うんですけど、
はい、
僕ねロゴマークがかっこいいって思って知ってたんですよ、
ね、
うん、
言ってたね、ロゴマーク知ってたって言ってね、
何年前、 4,5 年前とかぐらいにできたんですかね、SNS で偶然見て、で、あ、このロゴかっこいいなって思って覚えてたんですよね、でそこには田村さんの元々の、
同級生がね、関わってて
、ちょっとそこ行こっかみたいになって、え、あのロゴマークのみたいな、
そうそうね、
はい、
いいタイミングで、あそこにいなかったメンバーで、北川さんって言って、まあ、僕らよりもちょっと下かな、まあ、なんかデザイン、もともとデザイナーなんだけど、そういう、なんだろう、まちづくり的な、でもデザイン側からのアプローチする、プロデューサー的な存在がいて、で彼が結構すごいキーマンにはなってる。
あ、そうなんですね、お会いしたかったけど、もう全部漏れなくグラフィックかっこよかったですもんね、室内もというか店内というかですね、
そうそうそう、で、
ね、
そこ、まあ、三豊鶴っていう、まあ、もともと廃酒蔵というかね、閉館した酒蔵を、その5人のメンバーが復活させたっていうあの、ね、プロジェクト、
三豊市のメンバーですね、
三豊市のメンバー で、で、まあ、酒蔵は今ゲストハウスにもなってたり、あの、まあ、イベントスペースにもなってたり、で、まあ、その一角でね、今度僕らあの瀬戸内芸術祭の期間に、
ね、
ちょっと2人企画展を、
なんかお話が進みましたね。
うん、やろうと。
僕でいいんですかみたいな感じですけど、でも現地に行くと、
うん、
うわこんなん作りたいなっていうのがもうボコボコ湧き上がってきましたね。
うん、なんか右脳を刺激される場所ですよね。うんうんうんうん、
な戦時中の新聞とかも普通になんかその壁の土塀のね、
うん、
ところに貼られてだったのが浮かび上がってたりとかして、
ね、
うんすごい空間でしたよね。
うんうん、
ちょっとね水戸四鶴皆さんちょっと絶対調べた方がいいよって思いました。
うん、歴史も深いし、うんうん、まあ、まだまだその入り口にね、はい、ちょっと触れたぐらいなんですけど、
うんうんうん、
あの深いなというところ、まあ、そういう文脈をちょっとね垣間見ながら、
そうですね、
僕らなりにね表現してみる、
うん、表現。これいつぐらいからやるんでしたっけ。
10月、
はい、
瀬戸芸がいつだったかな、10月、
秋、
うん、
毎年秋
か1ヶ月間ぐらいね、
うんうん、
期間があるんで、まあ、その期間にぶつけて、
うん、
でまあ、水戸代のその別のエリアというか、
はい、
まあ、近い場所ですけど、
うんうんうん、
まあ、ちゃんと瀬戸芸のそのエリアにもなってるので、まあ、一緒にね巡回してもらえるようなコース取りで行けたらいいなと。
本当、ね、あそこはちょっと行った方がいいよねって思う場所でしたね。
うんうんうん、
で1日目その水戸代でたくさんこういろんな人と交流して、
うん、
入子寮っていうところに泊まったんですよね。
そう、
うん、ここも良かったっす
ね、
まあ、半分記憶ないけど
そうね、なんか寝た時の記憶ないね。
ない
です
。
そう、
うん、気づいたら朝になってましたね。
うん、
なんか多分帰りもまあまあ遅かったんじゃないですかね。
帰りどうやって帰ったんだっけ。あ、
代行、うんうん、代行やったっていうのは次の日の朝聞きましたけど、ね、
すごい記憶が飛び飛びで、
ね、
うん、帰り着いてからの記憶もあんまりなくて、
うん、
風呂入ったかどうかも、まあ、入ってないんですけど、
入ってない
入ってなかったんですけど、そのまま寝てたみたいな。
いやー、ほんとね、めちゃくちゃ飲んだし、めちゃくちゃ美味しいご飯を食べましたね。
食べましたね。
うん、
なんか座敷貸し切りにしてましたね。
うんうん、
座敷というか
水戸代の居酒屋のね。
居酒屋のね、うん。
なんかあそこも良かったですよね。
うん、魚もうまいし、うん、料理もね。
ね、僕多分結構しっかり食べたんですよ、
うんうん、
あの日は。
うんうん、
いやいいご飯だったなと思って帰って気づいたら朝日で起きて、
そうそう、
で次の日その前の晩一緒に飲んでた北さんっていう、そのまたキーマンの、そのさっきの5人の
うちの1
人がめちゃめちゃこうテンション高くて、全員の気を使ってまあその場を和ませてくれたその北さんが朝からね、ラーメン作ってましたね。
そう、すごいよね。
すげえ。
俺本当尊敬したもん、
ね。
あんだけ飲み明かしてさ、
ね、朝7時半とかなんですかね。
入り子センターっていう、うんうん、朝6時ぐらいからやってるのかな。まあ漁師さん向けのね、うん、
ああなるほど。
ラーメン屋さんが本当美味しくて、
はいはいはい、めちゃくちゃうまいっすね。
めちゃくちゃうまいのよ、うん、本当に。で、
うん、
俺らがねグロッキーな感じでちょっと、はい、あなんかだし
の
みたいな感じ、
うん、
いい匂いとかって、
はい、
ラーメン屋入ったら北さんが中で厨房で働いてるっていう、
ね、うん、指示出したりして
ました
。
そうそう、奥さんも一緒にね
奥さんも飲んでましたよね前の日も、ね、
そう一緒にね飲み明かして、
いやほんとすげえわと思いました。やっぱ働くってこういうことだなって思いましたね。
そう、俺も思った。やっぱり、うん、素晴らしい姿勢を見せてもらいましたね、
うん、いや本当っすよ。そのいぶきいりこセンターっていうんですかね、
うんうん、いぶきいりこセンター、う
ん、ここだから朝田村さんとかと一緒みんなで行ったでしょ
う、
うん、7時半の時点で行列できてましたよね。
そうできてた、
うん、もう
20分か30分ぐらい ね待ちましたもんね。
なんか、うん、コーヒー飲んだりしてうろうろしたりして待って、
日曜日の朝7時半に20分の行列って
、ね、ほんとすげえなと思いました。
でもほんと美味しかった、うん、あれはもうミシュランでいうと三つ星ですよ。
あ、いやほんと、
まあ、取ってないけど
取れる
取れる味ですね、
うん、めっちゃうまかった。 これちょっといぶきいりこセンターちょっとぜひ皆さん、うん、もしね水戸とか、
そうそう、
ま、あの丸亀から松山とか行く途中に通れますかね、
うん、通れますね、
水戸を、うん、ちょっとぜひ行ってほしいなって思うぐらい本当僕ね豚骨ラーメンってだんだんきつくなってきたんですよ。
あ、はいはい、
うん、いや好きですよ、うんうん、好きなんですけど、
分かる分かる、
うん、夜なんかちょっとあんまり体調良くないみたいな、うん、塩分とかもすごいなって思ったんですけど、うん、いやいりこラーメン、
うん、
だしラーメンっていうんですかね、
だしラーメン、
うん、
染み渡る、
染み渡りますね、
感じのね、
ほんと美味しかった、
うんうん、
なんか醤油ラーメンとは全然違う、魚介ラーメンともちょっと違う、
うん、朝だからこそっていうね、
うん、なんかね、
うん、
美味しかったですね。あれでもおじやとかにして食べたいなって思うぐらい好きでしたね、うんうん、
そうね、
うん、
私もね、なんか追いご飯みたいな感じで、ね、
はい、
ご飯もありましたけどね、
うんうん、ちょっとさすがにね前の晩だいぶ食ってたから、ね、
そうそう、うん、
そこまでいけなかったけど、でも本当に美味しかったですね。いやちょっとなんかぐらい喋りたくなるぐらい本当に美味しかった
ですね、ぐらいね、ずっと1時間語れるぐらいのね、うんうん、ラーメンで、またなんかあサービスでね、
はい、
出してくれたんですよね、あの、
あ、はい、
ぶっかけとか、
はいはい、
違う種類のものとか2つぐらいね、うん、いやまたお腹いっぱいになって
1本ちゅるっと食べましたけどね、
ね、うん、ごまんまいただきました。
そのメンバーの若手の方に全部平らげてもらいました ね、
ね、若手にですね、うん、北さんがまた笑顔で、お腹いっぱいやろうけどこれも食べてみたいな感じでケタケタケタっていう感じでね持ってくる、
あの元気で、本当ですね、うん、楽しかったな。いや水戸は本当僕大好きになりましたね、
うんうん、いや良かったです、うん、もう僕も大好きな街だったんでね、うん、いや知ってもらえて良かったです。
なんか今人口調べると、うん、ちょうど戸畑ぐらい、
あ、
戸畑区と同じぐらいの人口、
戸畑って7、8万だったかな、
いえ、ですね、5万6000人で、
あ、まあ、
水戸代が5万8000人7000人だからほぼ一緒、うん、
ほぼ一緒、
うん、で、まあ、戸畑もね祇園とかあったりとかして、うんうん、面白い人いると
思うんですけど、そうね、お祭りの街でね、
はい、いや水戸代もちょっと気に入ったな、うん、あの宇由仁湖、
あ、ウユニ湖に
反転する海のね、
秩父ヶ浜、
秩父ヶ浜行ってなんかインスタ映えしそうな写真撮ったりしね、うん、柄にもなんかね、
うんうん、
楽しかったっすね、
ね、
うん、
ボランティアで写真撮ってくれるね、
地元の
地元のおじちゃんたちが、
名士たちが、
名士たち、そう、はい、名士なんですよね、
はい、実は何十億円企業の会長、
会長がおじちゃんとなってね、長靴履いて写真撮ってくれるみたいな ね、 ね、う
ん、これ今日なんか僕と田村さんだけ盛り上がってるんですか、ちょっと
やっぱりね、
まあ、楽しかったからね、
そうそう、研修旅行がね、うん、濃厚だったから、
そう、まだ1日目の話ですよ、2日目の方がちょっと楽しかったですけどね、
ああそうです、
うん、まあ、2日目の方がというか2日目は2日目で、
2日目はね、うん、まあ、やっぱり田村、私の地元とか、ね、うん、ね、あの生まれ育った町ですから、うん、
これちょっと曲を挟んだ後にします、なんか、
あ、そうしましょうか、
ちょうどいいタイミングで、
うんうん、1泊目と2泊目とですね、
はい、そうないんで、とにかくその一泊目の水戸代がね、
うんうん、
とにかく良かったなということで、うん、ちょっと一回曲を挟んで、
はい、
2日目の高知市のお話ができたらなと思います。
はい、わかりました。
じゃあ聞いてください。